ヒプノの嘘本当へようこそ。ヒプノセラピストのマキコです。ヒプノセラピー、つまり催眠療法の嘘本当、本当のところどんなセラピーなのか、怪しいのか、根拠があるのか、どんな効果を期待できるのかなど、驚きの事実をお伝えしていきます。またセッションを受けなくてもご自身で簡単に実践できるツールや意識の整え方もご紹介しています。エピソードが気に入ったらぜひフォローをお願いします。ヒプノの嘘本当エピソード17へようこそ。前回はミューズというデバイスを開発されたアリエル・ガーテン氏のインタビューで知った瞑想の、非常にあまり知られてないんじゃないかなと思うメリットと効果、そしていわゆるヒプノセラピーで活用する催眠状態との共通点、そして相違点、違いについてお話ししましたが、この共通点の部分、アルファシータ波の活用、つまり脳のリフレッシュとか、ストレスの軽減、このメリットについてミューズのこの活用方法、具体的なところと、それから私が行ったちょっとしたミニ人体実験についてお伝えしたいと思います。というのも、私たちって日々本当に様々な刺激、出来事にさらされていて、自律神経、つまり緊張担当の交感神経とリラックス担当の副交感神経自体がしっかりとこう機能しにくくなっているというか、切り替えがしにくくなっているんですよね。もちろん個人差はありますよ。大好きな趣味があって毎週こう一定のね趣味の時間を取れている人とか、またはスポーツとかね、体をこう動かすっていうことを週に何回もしている人は、おそらく自律神経のバランスが取れている、またはその取れやすいはずです。でも誰でもストレス溜まってるな、なんかすっきりしないなっていう時期ってあると思うんですよね。で、慢性的にストレスや疲労を感じていて、何やってもなんかうまくいかないみたいな方も多いのではないかと。そんな状況を打開するのにもってこいなのが瞑想、そして催眠状態、いわゆるアルファ波シータ波の脳波状態です。で、もしね、前回のエピソードまだ聞いてないという方、ぜひ聞いてみてくださいね。このアルファ波シータ波の脳波に入るというのが瞑想、そして催眠の共通のメリットではありますが、瞑想では脳の筋トレができる、前頭前野の衰えを防ぐというメリットがあるというふうに、ガーテン氏がおっしゃっているという話を、したわけなんですね。で、もちろんその瞑想だろうと催眠だろうと、ミューズというデバイスが必ず必要なわけではありません。パワーナップも、催眠状態だし、お風呂に入っている時のリラックス状態もマッサージを受けつつなんかうとうとしてる時も、それから禅タングルを例えばね描いている時、描いている時も催眠状態です。催眠状態の例についてはエピソード2でもご紹介していますが、瞑想も必要なのは自分の体と時間、そして瞑想しようっていう意思だけでできてしまいますよね。ただ、特にその瞑想したことがないという方、または私のように一点集中ができないみたいな、思考型とか、常にその何かしらこう考えたり分析してる癖がついてしまっている人には、単調なこう呼吸とか音に一定時間集中し続けようってする瞑想はね、ハードルが高かったりするんですよね。そういう場合にミューズはとても役立つツールです。何より最近のバズワードのゲーミフィケーション、ちょっとこうゲームっぽくなっているところがあるので、続けやすい、習慣化しやすいっていうメリットもあります。そこで、ミューズについてね、今日はもうちょっと詳しく、お伝えしたいと思います。で、 ミューズはね、2種類あります。ミューズ2、ミューズ2と、それからミューズ S は、瞑想だけじゃなくて熟睡するための、熟睡できるための、睡眠のプログラムが含まれていますので、まあ、スリープの S なんでしょうね。そしてEEG でね、脳波を測定していますので、睡眠の分析が非常に正確。いわゆるスリープラボ、研究所とかでね、睡眠分析をするのと同じレベルの精度とのことです。私は普段はオーラリングでね、睡眠の質を見ているんですが、オーラリングのデータも、まあ、比較的精度は高い、そうです。実際オーラリングのデータと比較しても、ま、そんなにすごくこう大きな差はないんですが、ただね、ミューズの方が特にそのデルタ波の深い眠りの部分とか、それから覚醒の部分とかにね、少し、差は見られるのと、あとその何よりね、デルタ波、その一番深いところの眠りのインテンシティ、度合いっていうんですかね、はオーラリングでは見られませんので、睡眠の質をね、よりこう詳細に押し量るっていう面では、ミューズがね、ミューズが、大きな利点を持っていると思います。1点だけミューズの短所、としては、これはまあ私が思う短所としては、オーラリングのような機内モードがない点です。瞑想みたいなね、比較的短時間ならまだしも、7時間8時間頭に直接 Bluetooth のデバイスをつけているっていうのは、私個人的には好きではありません。害はないっていう意見も多いですけれどもね、私たちはね、日々すでに様々な電磁波にさらされて生活しています。一つ一つの影響は微々たるものでも、長期間に累積する影響の度合いってね、まだ全くと言っていいほど解明されていません。浴びなくても済む電磁波は浴びないに限るというのが私のスタンスなので、ミューズ S が届いて1週間ぐらいはね、この睡眠の機能を使ってみて、測定のレベルや効果のほども知りたかったので、まあ、しばらく使ったんですが、その後はもう本当にね、どうしても寝つけないとか、夜中にこうなぜか起きてしまった後にまた眠りに入れないみたいな時のみに、使うようにしています。さて、ヒプノセラピーでね、必要なのはアルファ波、シータ波なので、普段はデルタ波の話はしません。深い眠りに入ってしまうと潜在意識にメッセージを落とすことはできないのでね、ただこの一番脳波がゆったりとしているこのリズムのデルタ波というのは、体の修復とか脳のリセットには不可欠ですので、やっぱりね、ストレス軽減とか健康の回復維持という意味では、この深い眠りデルタ波ね、とても重要です。なので、試験とかね、重要な試合、プレゼン、面接などの前夜、前の日の夜、しっかりと睡眠をとることは絶対条件ですよ。夜更かしをして最後の最後まで勉強したりとか練習したりっていうのは全く逆効果です。前日の夜は栄養たっぷりの食事をとって、ゆっしたりと、まあ、お風呂に浸かったりとかして副交感神経を優位にし、しっかり熟睡できるようにしましょう。それが成功の秘訣です。では、ミューズを使っての瞑想、つまり、ガーテン氏が言うところの、前頭前野のトレーニング、まあ、脳の筋トレ、アンチエイジングの部分についてですが、ミューズの瞑想というのは基本的にバイオフィードバックまたはニューロフィードバックの瞑想になります。つまり瞑想しつつ体からフィードバックを得る、まあ、基本的にはね、脳波を測っているのでニューロフィードバックだと思うんですけれども、心拍数を測定して、まあ、心拍にねフォーカスをするとかね、そういうこともできるので、まあ、バイオフィードバックっていう言葉がね使われているんだと思います。正直 UI はあまり分かりやすくはありません。というのも、初めて使うデバイスであれば、まず最初にそのデバイスについて、例えばその使い方についての説明とかガイドを、まあ、見たいとか聞きたいとか、少なくとも私は思うんですけどね、私がそのガイド見つけたの3日目でした。 というのもこうプログラムっていうカテゴリーがあるんですけど、そのねプログラムのトップにも表示されてないんですよね。でその右端の方にこう全て見るっていう小さなフォントのリンクがあって、それをクリックしてでスクロールして初めて見つかるので、何がどこにあるのか、何をどう選ぶのかっていうのはね、ちょっとね慣れが必要だと私は思います。で、このバイオフィードバック、まあ、ニューロフィードバックの瞑想も種類がねいくつもあります。マインド、これが典型的な一点集中型、まあ、他のも一点集中型ではあるんですけれども、典型的なものですね。で、ボディ、これは体の動きを感知してウィンドチャイムの音に同期するっていうもの。ハート、これは心拍数ですね。でブレスが呼吸、それからタイムド、これはねバイオフィードバックではなくて、つまりミューズを装着せずにサウンドスケープを聞きながら自分で設定した時間で瞑想するタイプになります。まあ、よくあるその瞑想アプリとかがこのタイプになるかなと思います。基本的にはフォーカスをしたい内容、まあ、呼吸なのか心拍数なのか体の動きなのか、を決めて、でミューズを装着して、でお好みの分数、5分刻みでね30分までのプリセットもありますけれども、自由に1分単位で最高3時間59分まで設定できます。まあ、私の場合はね5分刻みのプリセットで十分です。でも会議の前とか、まあ、本番の前とかね、気持ちを落ち着けたいけど8分ぐらいしかないなみたいな、その中途半端なね、時間しかないなみたいな時に1分刻みで設定できるのはとても便利だと思いますね。そして職場であるとか出先、例えば電車の中でちょっとこう瞑想したいみたいな時にデバイスを装着せずに瞑想できるこのタイムドのカテゴリーもとてもね便利で利点だと思います。ただ、まあ、脳のね筋トレをするなら、アンチエイジングをするならやっぱりねこのミューズの、デバイスを装着してリアルタイムに自分の状態を確認したいですよね。特に初心者または瞑想に対して苦手意識を持っている、まあ、私のような人であれば、これでいいの？こんなもんちゃんとできてる？みたいなね、自分がそのちゃんと瞑想できてるのかどうかよくわからなかったりすると思うので、それを音で知らせてくれたり、またはその瞑想後に、視覚化できるそのグラフでね見られたりするのはとても、優れた機能だというふうに思います。で、カテゴリーを選んだらその中でお好みのサウンドスケープを選びます。要はそのフィードバックに使う音を選ぶんですよね。例えばマインドのカテゴリーであれば、熱帯雨林の音とか海岸ビーチ、それから砂漠とか、まあ、都市部の公園とかね、いろんなサウンドスケープを選ぶことができます。一番種類が多いのはマインドですね。他のカテゴリーは、まあ、3種類程度から選ぶことができます。で、瞑想を始めると選んだそのサウンドスケープ、熱帯雨林なりビーチの隣がバイオフィードバックを始めます。例えば私のねお気に入りの一つがハート、つまり心拍数のねカテゴリーにあるんですけれども、ヒーリングドラムって言ってね、瞑想を始めるとこうドラムの音がするんですけど、そのドラムが私の心拍数のこうリズムで刻んでいくんですよね。なので私の心拍数が速くなればそのドラムも速くなるし、ちょっとこう落ち着いてきてゆったりとしてくればドラムもゆったりとしてくるみたいなね、その自分の心臓と同期しているっていうのをこうね、感じ取ることができたり、あとただね同期するだけではなくて、結構ねそのドラムだけではなくって、まあ、サウンドスケープなのでその全体的な音楽としてね結構顕著に変わるんですよね。で、これはね例えば熱帯雨林のサウンドスケープとかの方が分かりやすいと思うんですけれども、フォーカスがずれてくると嵐みたいなのものすごい激しい雨風の音になるんですね。でフォーカスが戻り始めて脳波が下がってくるとこう小雨の音になってくる、小雨の音楽っていうのかな、音になってくる。で、小鳥のさえずりが聞こえたら5秒以上フォーカスが維持できたというお知らせになります。なのでできるだけたくさん小鳥のさえずりを聞きたいわけですよね。この部分が、まあ、冒頭でゲーミフィケーション、ちょっとこうゲームっぽくなっているっていうところです。 逆に小鳥のさえずりが聞こえてくるとやったみたいにちょっと意識がそれて、その後に嵐のような音楽になるなんてことが最初のうちはよくあります。まあ、私の場合ねありました。終了後にアプリを確認すると、データを確認すると、実際にはね自分が思っていたよりはたくさん小鳥が鳴いていたりするので、サウンドスケープに書き消されている部分も、まあ、あるのかなと思っています。いずれにしろ瞑想中の自分の意識の状態、心拍数、体の動きなどがチェックできるのも大きなメリットになります。では最後に私自身の、まあね、ちょっとこうミニ実験、人体実験をしたというふうにお話ししたんですが、それについてねご紹介したいと思います。何度も言いますが、瞑想、脳の筋トレが苦手だった、まあ、今も、まだ若干苦手意識はあるかなな私、ミューズ S での筋トレをしばらく続けてみました。でこのねデータの見方なんですけれども、脳波の部分はアルファ波、シータ波とかではなくてね、穏やか、まあ、カーム、ニュートラルとアクティブの3段階に分かれています。でニュートラルは、まあ意識がアクティブに他のことに行ってるわけじゃないけど、穏やかなカーム、またはそのアルファ波までは行ってないみたいなね、ニュートラルな感じなんでしょうね。でアクティブというのはもう明らかに意識が、どっか行っちゃってる、何か考えてる、ということです。私の傾向としてはこれは瞑想の、練習、瞑想をしている時ですね。ニュートラルまでは問題なくいけます。でもカーム、その穏やかな、いわゆる、まあ、多分これがアルファ波のことだと思うんですけれども、このね穏やかのレベルは日によっては 50% いったりしますけど、結構ね最初のうちは 30% とかだったりしたことが多かったんですよね。脳の筋トレが苦手だというのがよくわかります。で、これはね私の推測でしかないんですが、あくまで脳波の状態であって、フォーカスのレベルを測定しているわけではないと思います。フォーカスの度合いを知らせてくれるのは鳥のさえずりです。5秒以上フォーカスできていると鳥のさえずりが聞こえてくるってさっき言いましたけれども、なので脳波が例えば穏やかゾーンにいるからといって必ずしもフォーカスを一点集中できているわけではないっていうことなんだろうなというのが私の推測です。さて私、まあ何度も言いますけれども、瞑想はそこまで得意じゃない。催眠状態は大好き、あんなに心地よい状態はない、まあマッサージのうとうと状態以外はないみたいな、まあ最近マッサージ受けてないんですけど残念ながら。でこのね一点集中型の瞑想と、それからヒプノの催眠状態とのデータを比較してみました。というのもミューズではミューズ以外のコンテンツ、まあそれはね音楽でも、まあ、ガイド付き瞑想の MP3 でも何でもね、お好みのコンテンツを聞きつつミューズを装着してバイオフィードバックをそのデータを見る、脳波とか心拍数とか体の動きを測定することができるんですね。で、私自身、まあ時々、私のメンター、まあ、アドバイザー、私が卒業した HMI の講師で、まあ、イメージングのねクイーン、私のね第二のお母さんみたいな存在でもあるメンターに、まあ、セッションねしてもらうことがありますので、そのねセッション時の録音、MP3 を聞きつつミューズで測定をしてみました。でその結果なんとカーム、穏やかな状態が 84%、 これめちゃくちゃ高いです。この実験をした時点でこんな高い数字が出たのは初めてでした。23分ぐらいの MP3 なのですが、後半にね若干こう揺れが少し見られて、突起のようにねニュートラルのところにピョンピョンって出たことはあったんですけど、でもねまあ、84% 基本的にめちゃくちゃリラックスできているっていうことになります。また小鳥のさえずりについてですが、 あの普段はね長くて15分の瞑想しか、していないので、しかっていう必要はないですかね、だいたい15分ぐらいの瞑想をしているので、あの23分のヒプノの MP3 よりは短いですが、違いは顕著。セッションの MP3、23分の催眠状態では169の小鳥のさえずりに対して、15分の瞑想トレーニングで39 思わず何度見ても笑ってしまいますもちろんね、私がヒプノに慣れているっていうこともありますが、それにしてもこの違いって感じで、あのここでね、その前回のエピソードで少し触れた疑問が湧いてきたんです。鳥のさえずりは5秒以上フォーカスできているサインとガーテン氏はインタビューでおっしゃってます。で、鳥のさえずりがヒプノでこれだけ多いね、169ですからね、ということはフォーカスできてるっていうことになりますよね。ただ、まあ、ヒプノではそのフォーカスを一つにとどめようとはしません。実際クライアントさんからもね、なんか催眠中いろいろなんか思い浮かんじゃってってね、あのセッションの終わりにおっしゃることがあるんですけれども、それはとっても自然なことで全く問題ではないんです。あの催眠状態でね、こういろいろ新しいシナリオやパターンを落としている間に少しずつね、あの潜在意識完全にお休みしているわけでもないですし、あの潜在意識もね、あのそれに基づいてこう情報整理したりし始めますので、あのいろんなね、イメージとかまたは考えが湧いてくるというのはあのとても自然なことで全然問題ではないんですが、あのフォーカスをその維持するっていうこと自体は、まあ、瞑想でも催眠状態でもできるっていうことがこの実験でも、まあ、わかる、特にその催眠状態でこれだけフォーカスを維持することができるっていうこと自体が結構私にとっては驚きだったんですけど、このフォーカスを戻すっていうトレーニングの部分がないと前頭前野を鍛えられないっていうことなんでしょうかっていうのがね、あの前回でもちょっとこれをぜひガーテン氏にあの機会があればお聞きしたいってね、あの言った部分でもあるんですけれどもね、この部分非常に気になります。ただ、前回もちょっと言いましたけれども、ミューズのアプリの中でもイメージング、いわゆるビジュアリゼーション、イメージ療法のプログラムはたくさんありますので、それを考えるとヒプノでも、いわゆる催眠状態でも前頭前野は鍛えられるんじゃないかな、いずれにしろ瞑想でも催眠でも深いリラックス状態、フォーカスの維持が可能ということがお分かりいただけたのではないかなと思います。そして手軽にできる瞑想、もしね苦手感を感じていたり、またはあの苦手じゃない、例えば習慣化、しているけれども自分の瞑想状態を視覚化したい、まあね、データとして見たい、またはそのレベルアップしたいっていう方は、もしかしたらミューズを活用されるのも手ではないかなと思います。どちらも脳のリフレッシュ、ストレス軽減、注意力の改善などね、数々のメリットがありますから、私もねヒプノだけではなくこのミューズ S でのね、あの前頭前野の筋トレ、脳のアンチエイジングも続けていきたいと思います。いかがでしたでしょうか。このエピソードを気に入っていただけたら、ぜひぜひシェアをお願いします。またショーノートのリンクからも、あの緊張をほぐして、恐怖や不安を鎮めるガイド付き瞑想、サミンの MP3 もダウンロードしていただけます。今日お話ししたそのね深いリラックス状態、フォーカスの維持っていうのをねご自身でねぜひ体験してみてくださいね。新しいエピソードがリリースされる際にもニュースレターでお知らせします。次回は特にあがり症と絡めて心拍数、呼吸のお話をしますが、緊張をほぐすためにも瞑想、ヒプノ、この素晴らしいツール、ぜひ活用してみてください。 今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。エピソードが気に入ったらぜひフォロー、シェアをお願いします。ではまた次回お会いしましょう。